中学受験ナビスクールラジオ。スクールナビゲーターののびるです。この番組は中学受験を目指すご家庭に学校の先生からの生の声や受験に役立つ情報をお届けするラジオです。
はい、皆さん、今日はですね、もうビッグなゲストに来ていただきました教育アドバイザープラスティ教育研究所の代表であります清水明弘さんです。
よろしくお願いいたします。いや、本当に嬉しいです。ありがとうございます。
清水さん、こんなわけのわからない番組に来てもらって、
はい、大丈夫ですか？いや、もう嬉しいですあの、やっぱり僕ら後輩からすると松島先生とか高浜先生ってやっぱ憧れの存在なので、これ本当になので、もうこうやってご一緒させていただける中でいろんなことを学ばせていただきたいと思います。
いや、皆さん、あの清水先生、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、あのテレビの番組でレギュラーを持たれていたりとか、ラジオで、
はい、
ラジオはあれですよね、
はい、
なんていうタイトルでした
っけ。清水明弘の合格への道という勉強のやり方に特化した番組でございます。
いつもあの女子高生のさくらちゃんがね、
はい、YouTuber のさくらちゃんと一緒に、
今日はこんなおっさんですけど大丈夫ですか？
いや、松島さん本当お若いですから、気持ちすごい
気持ちはね
気持ちって僕が言っちゃいましたけどすいません
いえ、
松島さんとかやっぱり高浜先生がいらっしゃるから僕らは本当に憧れて頑張れるので、本当に、は
い、ありがとうございます。
本当に頑張ります、ね、ありがとうございます。
はい、続いては子に従えと言いますけど、
いや、
はい、今日はですね、清水先生においでいただいたのは、実は来年度、2022年度に開校します、
はい、
金沢学院大学附属中学校、
はい、
ここのですね、教育アドバイザーに就任されているということで、
ありがとうございます。
この学校のちょっとご紹介をですね、今日はお願いしたいと思いまして、はい、ご出演いただいたんですが、
嬉しいです。
で、早速ですけども、
はい、
はい、この金沢学院大学附属中学校の、まあ、中身といいますかね、はい、このあたりをちょっとご紹介いただけますか。
ありがとうございます。このまま金沢学院大学附属中学校さん、まあ、令和4年の4月、つまり来年の4月に開校するんですけれども、その新しくできる中学校の教育アドバイザーとして入らせていただきました。で、普通教育アドバイザーっていうと、なんかこう、肩書きだけというか、こう、たまーに行くとか、広報的にご協力するとか、だけの方も多いんですけれども、本当にその授業も持たせていただきますし、授業のコンセプトからカリキュラム、教科書選びまで全部一緒にやらせていただいています。で、どんな中学校かと言いますと、まず金沢学院大学っていうのは、もう金沢ってついているように、石川県の県庁所在地の金沢市にある大学です。でもすでにあります。で、高校もあるんですけれども、中学校を新しく作るんですね。で、この中学校はもう高校もある大学もあるんですけれども、もう全く新しい、もう日本を代表する、新学校をもうゼロから新しく作るということでできます。なので付属中学校っていうふうにあるんですけれども、例えば、この金沢学院大学の付属中学校は2つのコースに分かれていて、総合コースと特進コースと。で、その特進コースっていうのは、もう、大学は金沢学院大学じゃなくて、もう別の大学、もう、トップの、日本のトップの大学を、外部進学として目指すような中学校になっているので、うん、まあ、総合コースは高校、大学っていうふうに上がっていくんですけれども、まあ、中学校の特進とかも本当に外部で、だからもう全く新しい中学校を作ろうというような内容です。
なるほど。今日ご出演いただいた理由の一つは、
はい、
東京でも入試をやるっていうことなんですよね。
そうなんです、
まあ、これラジオなんで、まあ、世界中に配信されてますけども、
はい、
やはり全国の方に聞いていただきたいということもありますし、
はい、
東京だけじゃなくて、大阪とか、
はい、
そういった別なところでも、そういった会場を設けているということなんですよね。
そうなんです。まず、ご興味持っていただいた方は、その11月6日に、アルカディア市ヶ谷市学会館で、保護者児童対象説明会があるので、
はい、
まあ、もしよろしければ来ていただきたいんですけれども、東京でも受験できますし、大阪でも名古屋でも受験することができます。
なるほど。その市ヶ谷の11月6日、
はい、
こちらに来ると、清水先生にお会いできる、は
い、いや、もちろんです。ちなみに私、本当学校説明会で、毎回、金沢での説明会もそうですし、東京での塾向けの説明会もそうですし、もう毎回参加させていただいて、お話をしてます。
サインなんかもいただける
サイン、いや、もう欲しい方、松島さんの紹介ですって言っていただければ、もうサインだろうと、なんだろうと。はい。まあ、コロナ禍なんで写真とか、マスクしたままになるかもしれないですけど、そんな欲しい方がいらっしゃるかわかりませんが、
まず私がいただかないといけないかなと思ってるんですけど、
いやいやいや
いや、本当に清水先生は大学受験なんかでの専門家でもあるんで、はい、うん、まあ今回ね、中学受験のこの番組に出ていただいてるんですけども、
はい、
まあ高校受験もされてるんですよね。
高校受験も大学受験も教えてまして、僕自身は中学受験と大学受験を、はい、してました。
なるほど。
経験してました。
で、実際塾の代表の方でもいらっしゃるんで、
はい、
まあ、そういう意味ではもう教育のこと、受験のこと、何でも相談に乗れる部分もありますし、
いやいやいや、松島さんさえいなければ堂々と語れます。大先輩がいらっしゃいますから。
後でね、ちょっと受験生からのね、相談をちょっと、はい、お願いしたいと思ってるんですけど、
ぜひぜひぜひぜひぜひ。
それで先生は先ほどちょっとお話されてましたけど、はい、実際授業に出られる。
そうなんです。
これ
全クラスの授業を持ちます。
ちょっと待ってください。大丈夫ですか、塾の方。
塾の方は大丈夫です。夕方なので、
うん、
お昼の時間帯って僕らって、まあ、自由が利くわけじゃないですけれども、今またオンラインで授業することもできたりとか、まあ、できる限り金沢 にお伺いする予定ですけれども、うん、まあオンラインの授業も金沢学院大学の附属中学校さん整備されてるので、
なるほど、
全生徒にChromebook を1台、
はい
はい、使ってもらえるように対応しているので、なので、まあ、オンラインも整備されているので、うんうん、まあ、いざという時、まあ、例えば、まあ、コロナの感染が拡大していけない時であろうと、うんうん、はい、授業は続けられますね。
なるほど、なるほど。まあ本当はね、二人か三人、清水明彦さんがいらっしゃればね。
助かりますね。
助かるんですけどね。
はい、
まあそうはいかないけども、でも授業には出ると。はい、
そうです。探究型の授業なんですけれども、
はいはい、
まあ、私自身が今、まあ東京の学習塾で、まあ5年後、10年後の教育を見据えて、探究型記述講座というものをやっています。で、それは、その週にあった面白いニュース、もしくはその月にあった面白いニュースをクイズ形式にしていって、みんなで解いていきながら、時事問題を学び、で、作文で200字にまとめる、自分の意見を200字にまとめるっていう授業をやっていまして、で、それを、学校単位で金沢学院さんに導入していただいて、4月から全クラス、もう全生徒さんに中学校、私が授業させていただくという。
いやーね、まあ、さっき教育アドバイザーとして就任されたということを聞いたときに、
はい、
いや、授業まで持ってたもん。
やりすぎ感はありますけど、ただですよ、僕ね、もう最初、この学校、こちらの学校さんからオファーをいただいたときに、正直ね、無理だなと思ったんですよ。それはもちろん僕のスケジュールもそうですけれども、一番は、やっぱりですよ、今学校って飽和してるじゃないですか。うん、だし、最初に言われたのが、これ名前出していいのかな、改正を金沢に作りたいって言われたんですよ。
うんうんうん、
改正ですよ、
うん。
まあ、東京に住んでいる我々からしてみると、
はい、
改正を金沢に作るってちょっとピンとこないじゃないですか。
うんうんうん、
でもそれピンとこないと思って話を聞いていたり、で実際金沢に行ってみたりすると、とにかく先生方が熱いんです。
おー、はい。
で、中学校って、じゃあ高校の先生たちがいらっしゃるから、 その先生たちが中学校で教えるんですかって言ったら、みんな新しく採用するって言ったんですよ。
ああ、そうなんですか。
それってなかなかないですよね。
うんうん、ないですね。うんうんうん。
それは共学、例えばじゃあ女子校を共学化するとか、うん、で、その、男子校を共学化するとかって言って、うんうんうん、まあ今トレンドですけれども、はい、先生たちそのままじゃないですか。
そうですね。
完全リニューアルって言っても。うんうん、でも本当に新しい学校を作るんだっていうふうに聞いて、うん、あ、これは本気だなと。まあ、もちろんどの学校さん本気ですよ、うん。どの学校さんも本気ですけど、あ、これはちょっと話が変わるなと。うんうん、で、もう全国で、もうとにかくこう、スカウティングをしてるわけですよ。
なるほど。
で、その経営陣の方とお話ししても、本当に、ね、誠実な方が多いし、肝が座っている方が多いというか、本当にあるんだと。で、金沢という地を愛していて、で北陸って教育圏じゃないですか。
そうですね。
すごく教育盛んなエリアなんだけれども、そうですね。うん。そして石川県はご存知の通り全国学力テストで日本で一番だった、うんうんうん、一番であるわけですよね、うん、今回一番だった。それでもなかなかこう私立でいい私立の選択肢っていうのがなかなかないと、はい、北陸が、はい、だからそれを絶対にそれはもう使命としてもうやり遂げるんだっていうことをもうとうとうと語っていただいて、はい、ちょっとね火がついちゃいました。
これはなんか、本気を、こっちも本気じゃないとダメだなっていうこと
なん
ですね。
そうなんです、そうなんです、そうなん
です。まあ、じゃああれじゃないですかね。塾の代表と降りて、
うん。いやいや、やめてください。こんな公共の、公共の場でなんてことをし
たいですか。いや、冗談ですけど、そのぐらいやっぱ本気度を感じたってことです
よね。いや、そうですね。うん、だから、もう、ゼロから作るからいろんなことを提案してくれと。でもそれよく言うじゃないですか、うん、外部の人に、うん、言ってください、いろんな意見くださいねって言われるんですけど、うん、ことごとく全部やってくださるんですよ。例えばですよ、まあ、例えば僕ら東京にいて、でじゃあ中学高校生で、まあ、いい大学に、まあ、大学受験うまくいく子たち、まあ、塾をうまく活用するじゃないですか。で塾を活用する子たちで、まあ、2パターンあって、まあ、1人は、まあ、1つはまあ超トップの子で学校のものすごい先取り、まあ、名前出していいか分かんないですけど、例えば月力会さんとかスーパー先まで行って、で、学校が相当後に後追いで1年後とかで学校がその復習をしていくと、だからこれはやっぱできる子ですよね。1年前のことを、1年前に塾でやったことをまあ、忘れずに残していたりとか、まあ、器用に思い出したりするけれども、うん、まあ、それはなかなかいない。
そもそもそのスピードでついていけるってことだけでもすごいからね。
おっしゃる通りです、さすが。で、もう一方で言うと、やっぱりですね、うまくいく子は、まあ、苦手のフォローとかでよくうまく使っている
。
で、それは、まあ、最初は苦手単元、苦手科目の復習をしていくんだけど、学校のちょっと先取りで、塾をできるようになっていくと、うんうん、塾の授業を受けられるようになると、うん、一番機能するわけですよね。はいはい、だからそこを、そのシステムを、まあ僕ら塾をやっているので、それは本当に熟知していたので、うんうん、提案したんですよ。提案ってどういうことかっていうと、学校の授業が普段のカリキュラムありますよねと。はい、例えば1週間の時間割のうち、じゃあ数学が5時間あるとします。で、5時間あったうちの4時間、学校の先生、授業してください。1時間、僕らにください。で、僕らが何をするかっていうと、学校が2週間後にやる単元を、即習で僕らが予習として授業しちゃいます。
なるほど。はいはい。
で、授業バーっとしちゃって、で、かつ、朝テスト、毎朝15分あるんですけど、それで、その中で僕らのやった予習授業の復習のテスト、確認テストをそこでやっちゃいましょうと、うんうんうん、つまりただ予習するだけじゃなくて定着もすると。
なるほど。
でそこで定着した上でじゃあ2週間後に学校の授業1週間の5時間のうちの4時間できちんと定着をしていきましょう。そしてそこで4時間の定着をもとに月に2回土曜日に土曜講座をやりますと。でその土曜講座では4時間で定着したその基礎学力をもとに難問にチャレンジしてもらうよと。うん、 これは、まあ、いわゆる国公立の入試の二次試験に対応できるような技術力ですよね。それを高めていくのが土曜日の土曜講座。はい、なので、予習を僕らがやって、で、授業を学校の先生がやって、で、その復習として発展講座のところを僕らがまたやると。で、定期テストありますよね。はい、定期テストも学校の先生だけで作っていただくんじゃなくて、先生方が例えば8割。僕らが2割作って、で、全体を僕らが監修っていうことで、共催でしましょう。定期テスト、うん。はい。で、それも、多分日本で初なんじゃないかなと思ってるんですけど。
そうですね。あんまり聞かないですね、それね。
そうなんです。うん、なので、塾と学校が、もうカリキュラムもそうですし、進度もそうですし、完全に一体化となるような学校を作りたいって言ったら、もう一言。いいね、やろうで、うん、すぐに決まっちゃったんですよね。
なるほどね。いや、でも、あれですね、その予習の部分を、こう、コンパクトに、こう、わかりやすく伝えるっていうのは、やっぱり、プロじゃないとできない部分もあるから。
そうなんですよね。
そこがすごい大事で、さらに今、お伺いしてて、思ったのは、すぐにそれをテストで、確認するって、これ、肝かな
って。おっしゃる通りです。
これね、あれなんですよ。例えば、反転授業的に、こう、予習しました。だから、でも、それに対しての確認がないと、はい、なんとなくこう、知識の定着、まあ、そもそもテストがあることによって、そこの授業に集中できたりとか、うん、こう、大事な要点をちゃんと学ぼうなっていう意欲につながる部分もあるから、
はい、素晴らしい、さすがです。
だから、これは単純に予習だけの反転的な授業だけだと、はい、なんとなくぼやっとしたまま次の授業に進んじゃうみたいなことがあり得るんで、うん、今聞いて、でやっぱこのテスト大事だな。それもテストもその最終的にこうスパイラル的に、
はい、
どんどんどんどんこう、まあ、復習を重ねていきながら発展に持っていくっていう、
はい、
まあ、そういうそのさすがに何ていうんですか、勉強の仕方を知ってるプロがやっぱり考えたもんだなって。
でも町島先生がご指摘いただいた通り、まさにそのテスト、そうです、学校の授業が始まる前に一回テストをしておくっていう、うん、そこがまさにその僕らのその、ツボなのかなと思っていて、で、そこの授業って僕らの授業もそうですし、そこのテストの結果って学校の先生にシェアできるわけですよね。
そう、はいはい、
先生の授業が始まる前に、うんうん、僕らはこんな授業やりました、うん、でその授業も先生に見ていただくんですけど、そして、学校の朝やったテストも、うん、先生に、まあ、結果が先生がまあ回収するわけですから、うんうんうん、先生に見ていただける、うん、そうすると結局、何かを学ぶときって、まあ、記憶知識って言いますけど、すでに頭にある知識に新しい情報が入ります。うん、で、それで統合、まとめて、で、アウトプットしていきますよ。うん、こういうプロセスで人間は頭が良くなるので、すでにどんな知識を持っているのかっていうのを、学校の先生が授業をする前に見える化されてるわけなんです
よ。なるほどね。
これほど授業しやすいものはない
です、うんうん。大事ですよね。
で、それ見て、うん、じゃあ、みんなここまで理解してるんだ。だったら、そこの一回復習を終えたら、ちょっと難しいところにもうすぐ進んでみようかっていうこともできるし、軌道修正かけやすくなるはずなんですよね。
なるほどね。授業にも活かされますよね。そのテスト結果であったりとかね。
で、かつ、その授業を踏まえたら、土曜の土曜講座とか、あとは定期テスト一緒に作るわけですから、学校のその生徒さん一人一人の状況とか、先生の授業っていうのを完全に僕らも把握させてもらうことができるわけです。コミュニケーションを取りまくるから。だから、先生と、よくその外部が入る学校って、先生とその塾の先生のコミュニケーションってなかなか取りにくいんですけど、今回の学校塾一体型っていうものに関して言えば、もうそのシステムを実行する段階で、コミュニケーションをもう取らざるを得ないので、もう仕組みとしてそこを保証するって自分は思ってます。
清水先生の塾、ますます聞いてると、
はい、
大丈夫ですかね。
いやいや、どういうことですか。
人がいなくなってるんじゃないですか、
ね。いや、まあ一応だから、その数学とか英語の我々の授業がまた昼間にオンラインでさせていただく予定なので、はいはいはい、そこはご安心ください。
大丈夫ですね。
もちろん大丈夫です。はいは
い、プラスティにお金になってる、もし、
保護者
の皆さんが聞いていても大丈夫だそうです
よ
ね。
大丈夫です。はい、まあ、金沢校を作るような気持ちでさせていただいてます。
プラスティさんは今京都にもあるんでしょ？
東京、京都だ。あと新しく大阪が、まあ本当に 小規模で始まってるんですけれども、はいはいはい、そうですね、金沢。
ミニ、もう一つ。
もう一つ。
できたみたいな感じ
ですね。できたみたいな感じです。
なるほど、なるほど。いやいや、でも本当さすがですよね。やっぱりあの、教育学をね、はい、あの、東京大学でも専門に学ばれてて、はい、まあ、そういった知見というのはこういうところに多分活かされてるんだと思うんですけども、いや、もう本当にこう、楽しみでしかない。
いやー、頑張ります。ぜひ、寮もあるので、青少寮って新しくできている寮もありまして、綺、は、麗、いはい、なんですよ、
はいはい。
で、グラウンドも、グリーンフィールドって言って、もう芝生の、はい、もう綺麗なのがあるんですよ。
なるほど。
なので、なんかその、東京以外の選択肢を考えておられる方、うん、まあ埼玉、千葉含めて、その首都圏以外の選択肢も、頭にちらついた方は、ぜひ一度足を運んでいただくことができたら本当嬉しいなと。保護者の方だけでもいいですし、まあ、親子で来ていただけたら嬉しいですけどね。
本当ですね。
はい。
私はなんか誘われてないんですけど。
いやいやいや、来てください。
今度行かないといけないかなっていう。
金沢って来られたことありますか？
ありますよ。もちろん。はいはい、ありますあります。はい。あの、公園とかでね。
ああ、
はい、
さすが。
あるんですけど。いや、やっぱり一度、やっぱり現地に行って。
ぜひ。
ね。始まってからの方がいいかな、でも、やっぱり。なんか。うん、始まって、この清水先生が授業しているところをね。
緊張しますね。
見させていただいたりするのも楽しみだなと今伺ってまし、思いました。
ありがとうございます。
とりあえずですね、今回はここまでとしましてですね、はい、第2部としてまたお話を伺いたいと思います、
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
スクールラジオでは番組への感想、出演してほしい学校など皆様からのお便りをお待ちしております。また受験に関する質問や相談にもお答えしていきますので、概要欄の Google ホームからお気軽にお寄せください。 Apple、Amazon、Google、Spotify などの無料のポッドキャストアプリで購読やフォローなどのボタンを押していただくと更新情報が届きますので便利です。それでは次回もスクールラジオでお会いしましょう。